第7章名宿1。第7章から先は、日本語というものを参考にしながら考えていくと英語なんかもわかりやすくなるという要素を、紹介していきます。したがって、日本語と英語を合わせて紹介して、あ、よく似てるなということを理解してもらったらいいなというふうに、考えています。それでは、まず名宿について、見ていきます。この名宿は非常に試験ではよく出ますから、気をつけてください。名宿というのは、名宿という以上必ず中心の名詞、これは必ず必要です。これをまず押さえておいてください。一部例外ありますけど、本当にもう例外だと思ってください。なんか隠れてる場合です。そしてその中心の名詞の前に来ているものとして、形容詞あるいは分詞なんかが前に来ることができます。それからもう一つなんか来るね。
冠詞。
冠詞なんていうのも、前に来ます。はい、そして後ろにはどんなもの来る？
関係節。
うん、関係節が来るね。
形容詞的前置詞。
うん、そういうのが来るね。
不定詞。
うん、そう、形容詞的不定詞。これ、前の章でやったやつだね。それから
分詞。
ね、分詞なんていうのも来ます。それで、名宿について、いくつかこれから、説明をしていきます。まず、中心の名詞というのがあって、その前に来る形容詞とか、それから冠詞、後ろに来る関係節など、これらすべてが中心の名詞にかかるというふうに、理解しておいてください。テキストの、41ページの演説に出ている中心の名詞以外の要素はすべて中心の名詞にかかるということをまずよく理解しておいてください。その次、これも大事なことなんですけれども、中心の名詞以外のものは自分が言いたいことを言い表すのに必要がなければ入れる必要はありません。形容詞も冠詞も、それから後ろの関係節なんかも、自分が言いたいことを言うのに必要がないなと思ったら入れる必要はありません。ただし、これも試験でよく出るのですけれども、気をつけていただきたいことは一点あります。冠詞です。冠詞は、それがかかる中心の名詞が加算名詞単数である場合、必ず何か必要になります。これとかそれとか言う意思がない。彼らのとかね、そういうことを言う意思もない。そして文法上だも入れられない。最悪、あ、案が入るというふうに理解しておいてください。中心の名詞が、不可算名詞とか、あるいは可算名詞複数の場合、最悪のこのあ、案を入れることはできません。なぜかというと、あ、案というのは一つという意味を持っているので、こういう不可算名詞とか、可算名詞の複数とは相性が悪いからです。したがって、可算名詞の複数とか、不可算名詞の場合は、例えば、water is clear here のように、冠詞がつかないことがある。これもちょっと押さえておいてほしいなというふうに思います。以上が名詞句の作りですけれども、日本語にも大体、ここに示したような要素というのは、名詞句の中に入るということも、自分で、確認をしてみてほしいなというふうに思います。それでは今度はテキストをご覧の方は次のページになりますけれども、名詞句の特性ということについて考えてみたいというふうに思います。名詞句の中には中心の名詞というのがあって、その後ろに例えば関係節が入ったりすれば、関係節の中に、主語とか目的語という形で名詞が入ることがあります。だから名詞句の中に最終的に名詞がいっぱい現れてしまう可能性はあるということをまず理解してください。そして、そんな名詞句の中に名詞がいくつ現れたとしても、中心の名詞がその名詞句の特性を決める。名詞句の中に名詞がいくつ現れても、中心の名詞がその名詞句の特性を決める。これを、しっかり押さえておいてください。テストではこれが非常によく出ますから、よく注意して理解しておいてください。はい、じゃあともちゃん、例文紹介してみてください。
The man who killed the woman goes to church every Sunday.
The woman who killed the woman goes to church every Sunday. ここの名詞句。冠詞があって、中心の名詞の man があって、後ろに関係節が入って、その中に、複数形の women、これが入っています。そして、中心の名詞は man です。 で、これは単数形です。この名詞句の特性というのは、中心の名詞が決めるわけですから、この中心の名詞である man が単数ですから、この単数というのがこの名詞句の特性になります。したがって、述語の動詞は goes という形で s がつきますし、もし be 動詞を使う場合は is was になりますし、また代名詞でこの名詞句全体を置き換える場合は he とか、そういった代名詞になるというふうになります。同じように中心の名詞がその名詞句全体の特性を決めるというのが日本語にもあるということを見ていきたいというふうに思います。では日本語の例文を出してみてください。
その学生たちと話された先生が来られた。
その学生たちと話された先生が来られた。ここの中で中心の名詞は先生です。で、先生は偉いという特性を持っています。その他にもう一個学生たちという名詞が入っています。で、ここは偉くないという特性が入っています。この名詞句の中心の名詞は、先生ですから、これは偉いという特性。この偉いという特性が、この名詞句全体の特性にもなります。したがって、敬語表現としては来られたという形になります。はい、じゃあ次の例文を紹介してみてください。
先生と話した学生たちが来た。
先生たちと話した学生たちが来た。先生は偉いという特性を持っています。学生たちは偉くないという特性を持っています。そして、この名詞句の中心は、この学生たちの方です。だから、この名詞句の特性というのは、この中心の名詞である学生たちの偉くないという特性が継承してきます。したがって、来たという言い方になります。このように、名詞句の中心が、その名詞句全体の特性を決めるというのは、何も英語に限ったことではなく、日本語にもあるということになります。では、この章では最後の、複合名詞句ということについて見ていきます。これも日本語にも英語にも、同じような決まりが働くということを見ていきます。はい、まず、英語の複合名詞句、一つ紹介してみてください。
The bus stop.
The bus stop.複合名詞句というのは、中心の名詞の前っていうのは何が来るんだっけ？普通は。
形容詞。
この形容詞が来る場所に名詞が入る。これを複合名詞句と呼ぶことにしています。で、複合名詞句のうち最初の名詞というのは、本来形容詞が入る場所ですから、複数形にはしません。例えば、バス停というのは1日何本もバスが止まるわけですから、本来はバシーズにしたいでしょう。だけれども、これは形容詞の代わりで、形容詞は複数形にしませんから、ここは複数形にはしないというのが原則です。後ろのスタップの方は複数あれば、the bus stops という形で複数にはできるんですけれども、前の名詞は形容詞の代わりだから、複数にはしないというふうに理解しておいてください。ただし、本来から複数で使うのは一般的な名詞をここの最初の名詞の位置に入れた場合に限って、複数形にすることがあります。例えば、the sales managers。この sales なんていうのは一般的に複数で使うことが多いので、複合名詞に使った時でも複数形にするということはあります。では、日本語の複合名詞について例を出してみてください。
鳥人間。
鳥人間。で、鳥人間たちというふうには複数形にした場合は言えます。ただ最初の名詞はやはり形容詞の代わりですから、日本語でも鳥たち人間たちというような複数にすることはできません。以上見たように複合名詞というのは日本語にも英語にも存在します。そして最初の名詞は複数形にしない。これも日本語も英語も同じということになります。以上、名詞句について簡単に見てきました。中心の名詞がその名詞句の特性を決める。これは試験によく出ますから、よくしっかり押さえて、勉強していってほしいなというふうに考えています。